地跟你把你有地沟放到这里，让这地跟你把你有地沟放到这里。这这这你把顺达的山特别山，顺达的山特别山。
はい、なんで曲が途中で切れたら大丈夫かな。はい、今日もやってまいりました金曜オリジンチャンプルをお届けしておりますのはりえちゃんと
ラムちゃんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんで気が早かったのこれ止めるの。
そうですね、なんかちょっとしようと思ったらもう押しパーでもうもうすぐ下がったな。
すぐな、すぐ止まってしまったな。
そうですね、すいませんね。もう途中までは元気出たと思いますので。
そうね、途中もね。
途中まで。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日も。
今日雨だね。
今日雨で大変ですね。
なんかちょっとね、最近は雨降ったり曇り空とかで、なんか洗濯しにくい。
なんか変わってないですかね、季節は、うん。冬に雨が降るってことはなかなかないですよね。
う
ん、
そうですね。
雪降るとかはあるんですけど。なんで沖縄って雨降るんですかね。
ねえ、なんでかな。でもさ、今週ようやく寒くなったと思わない？だって昨日も
めちゃくちゃ寒い。
昨日も16度ぐらい。
16。
うん、16度ぐらいまで下がって
たよ。すごい下がってますね。
今日は暖かくて、まあ、20度ぐらいなんだけど。
はいはい。
やっと寒くなって16度ぐらい。
16度ぐらい。うん、いやー、うん、寒いですねそれは。うん、でなんかTikTok とかまあいろいろ SNS とか見るとなんか雪がめちゃくちゃ降ってないですか、
う
ん、内地とか。
内地の方はそうよね。北海道とかも。どこだ、群馬県？
群馬県、あ、そうそうそう。
群馬県は、もうね、ね、車大渋滞じゃない。
もう
自衛隊もね、
ね、
出てきて、なんとか、もう全然動かないということで、自衛隊の方々が、この食料もね、ちょっと配布したりとか。これさ、疑問なのがトイレどうするんだろうっていつも思っちゃうんだよね。ずっと車の中にいるでしょ。トイレ行きたくなっても、かなり雪降ってるから出れないんじゃない？
もう我慢するしかないか、そこ中でするしかないな、う
ん、中でできるかな。
大変な時は人って、うん、大変な時はもう本当にあるんじゃないですか、
うん、
もう人そういうあれがあるはずですよ。じゃあ、うん、車の中にずっと2時間ぐらい、まあこういう話はもう前あったんですけど、うん、ネパールでも、うん、で車の中にずっと、うん、じゃあ24時間まあ48時間ぐらいいる時はな、食べ物はどうするんだろうみたいな感じで。
そうそうそうそう。
で食べないでトイレもならないですよね。
ああ、そっかそっか。
で食べ物は食べたい時はどうするんですかね。
そうよね。
でそういう時は服とか自分のスリッパとかも食べるみたいですよ。
本当に？
はい。
食べれるの？
でこれは昔の話なんですけど、うん、まあネパールでこういうことがありまして、
はい、
やっぱりもうまあ残念なあれやなんか事故なんですけどね。
あ、まあ、うんうん、そうか。
で学校で、うん、学校ネパールの学校とかはトイレとかは外からもラックがあるんですよ。
うん、
ラックするがありまして、うんうん、でお祭りとか休み、やっぱりここも休みあるんですけど、うん、でまあ、日本は日本で比べたらもうだいぶあれなんですけども、うんうんうん、まあ、アテンした国ではなく、うん、でこの話はだいたい20年前ぐらいの話かな、
はい、
で勉強してる学生なんですよ、8歳ぐらいの学生が、うんうん、また医者 のあれ子供なんですよ、
はははは。
で学校にいい学校っていうか、まあ、ちょっとですね、学校にもいろいろあるんじゃないですか、うん、頭がいい学校とかあるんですけども、まあ、勉強しに行った時明日からお祭りの休みで、
うんうんうん、
今日が一番最後のクラス勉強してトイレ行ったみたいですよ、
うん、トイレ、うん、
で5歳ぐらいの子供だったのかな、うん、トイレ行ってトイレ行ったまま、うん、どうになったか分かんないけど外でラックになったみたいですよ、まあ、入った時、
うん、
でその時確認されなかったみたいです。学校のあれ学校確認する人が、
うん、
他のところ確認してトイレは確認しなかったみたいで、で学校とかはお家とか、うん、まあ、離れてるんじゃないですか、うん、学校ってやっぱり広いですよね。
そうだね。
そういうところにありまして、でネパールのトイレとかは外にあるんですよ、まあ、ここも外にあると思うんですけどね、うん、でそういうことがありまして、ずっと中に
トイレの中に落ちた
の？トイレの中に。
怖かった。で、
もう学校閉まっちゃって、
うん、
で、夜で、うん、まあ、お父さん、お母さんたちはもうめっちゃ探して、
ね、うん、
で、まあ、医者の 子供だから、うん、なんかもう誰かに連れて行かれたんじゃないかなっていうことで、うん、めちゃくちゃ探して見つけなくて、うんうん、で見つけなくてね、でお祭り終わったら、うん、学校開かったら開けたらもう開けたらもうトイレとかも開けて掃除するんじゃないですか、うん、で開けたらもうトイレの中にいるってこと、
うん、
もう2週間ぐらいで、もう本当に亡くなってる感じだったんですけど、で食べ物はどうしたのって言ったら自分のスリッパとか、うん、洋服とか食べたみたいですよ。でどういう感じでもう、まあ、本当にあれしたみたいで、もう血とかも血だらけとか、もう声が出したみたいで誰も聞こえてないってことはもう残念な話なんですけど、そういう風になって、まあ、その事故で今は、うん、学校とか、うん、もうちゃんとこういうところになるときも確認するっていうことは、ね、決まってるんですけども、うんうんうん、もう自分がもうまあ、中学生っていうか小学生ぐらいの話かな、うん、もうお父さんたちから聞いた話なんです、うん、そういうふうになったみたいですよ。で、まあ、人ってなんか何でも食べれるみたいですよ。
何でも食べれる、
うん、
あ、食べようと思えば食べれる、
そうそうそうそうそう
ことか。へえ、
まあ時まあ、そういう時にはどうになってるかっていうことですよね。
そうだよね、そうそうそうそう。
人ってまたあれじゃないですか、うん、もう好きな食べ物とまた嫌いな食べ物もあって、
うんうんうん、
で食べ物は食べ物で、ね、まあ、あれ苦手な人が結構いるんじゃないですか、
うんうんうん、
でそういう時になった時は全部美味しく食べれるはずですよ、うん、
全部美味しく食べれるから
納豆が食べれない私も食べれるはず
です。あ、そうかそうか、まあ、もう食べないと、食べないとね、生きていけないからね。
そうですね、車の中に、うん、まあ、外出ても雪でどうになるか分からないんですよ。
余計凍結してしまうかもしれないからね、う
ん、で雪ってあれじゃないですか、降ってから詰まるんじゃないですか。
そうそう、
あれが怖いんですよね。
そうだね、
あれが絶対に怖いですね。いつ溶けるかも分からないんじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそう。
いや、あんま、まあ、北海道とかは大変ですね、
うんうん、
でそのあれにスキーとかやる人たちいるんじゃないですか、
う
ん、
そう
あれ大変じゃないですかね、うん、そういうこと考えたら
でもあれはもう本当にレジャーっていうか、こう遊ぶためのものだから、それ用にも安全にはしていると思う、
うん、大変だと思いますよ。ネパールもまあね、ヒマラヤとかには結構降っていると思いますけれども、
はいはい、
でも北海道とかはもっと大変だと思いますね、
うん、そうですね。
いや、沖縄もちょっとは降ってほしいですね。
降ってみたらね、いいのになと思うんですよね、
うん、
うんうん、
でこういう話になってるんですけど、うん、なんかもう、まあ、悲しい話とか、
うん、
なんか困ってる話とかは、うん、もう人ってあるんですよね、
うん、
そういう話あるんですか、リエさんは。
困ってる話、
困ってるというか、もうなんかこういうことあったのでみたいな感じ。人生っていろいろあるんじゃないですか。こういう時にめっちゃ悩んでたよとか。
悩んでたというか、まあ、直近のことですけど、直近のね、まあ、最近のこと、まあ、最近とかつい昨日のことなんですけど、
昨日今週やし、
うん、ね、まあ、私結婚して、まあ、旦那さんと二人で暮らしてるじゃないですか、
はいはい、
で旦那さんも旦那さんが掃除も洗濯も全てやってくれるんですよ。
おー、すごい、ね、素晴らしいじゃないですか。
で、まあ、こう何、洗濯も夜やって、夜洗濯回して干して、
おー、はいはい、
で翌日昼間時間があるときにパッとお家に帰ってきて、こう取り込んで、洗濯も取り込んで綺麗に畳んでくれてるわけですよ。
畳めるんですね、
はい、畳めるわけで、帰って、私が帰ってくる頃にはその綺麗にベッドにさ、綺麗に畳まれた私の洋服も並べられてるわけ。
おお、すごいですね。
そうそう、でもうとっても
嬉しいですね。
とっても嬉しい、とってもありがとう。私はだから料理をするだけでいいっていう。
それぐらいしないとそれぐらいはしないと
そう、ただなんていうの、はいはい、洗濯をする時間が遅いわけ。もう夜の12時くらいから洗濯回すわけ、洗濯機を。そしたら、はい、洗濯機回して終わったら、押して終わって干すまででもう1時くらいになるじゃん、寝るのが。
ああ、それはなりますね。
そうそう、だからそしたらそれでもなんて、翌日朝早く7時前にお家出たりとかする時もあるから、
はいはいはい、
まあ、仕事、昼間の仕事はね、忙しいから、はいはい、なんかこんな睡眠時間を削ってしまうと心配になって、なんていうの、こう体の面とかね。
ああ、なるほど、はいはい、
でもうこの洗濯をしてくれるのはありがたいけど、もう、こう睡眠時間が本当に削られるっていうのが心配で、 昨日も早く一緒に寝たいと、
はいはい
ね、いつももう1時2時に寝るのが当たり前になってしまってるから、
はいはい、
早くもう私は12時前には眠りたいわけ、横になりたいわけ、
はいはい、もう相談すればいいんじゃないですか。
そうだから相談しても今日は早く寝ようと言って、
はいはい、
で寝てくれたんだけど、
はいはい、
でも今から洗濯しようかなとか言うから、
あ、
まあはいはい、もう洗濯しないで寝てくださいって、もうあなたが心配だから洗濯をしないで寝てください、もう洗濯は明日でもいいですって言って、もう泣いてしまったけど、ずっとなんか心配だったんだよね多分私は、あの彼のことがね、
はいはいはいは
い、だからこのもうなんか今までこうしんもう結婚してまあ1ヶ月ぐらいですけど、
はいはいはい、
一緒に住んでもうこのいつもこの夜のルーティーンがいつも遅い、時間が遅い、
はいはいはい、
ご飯食べるのが早くて夕があ8時ぐらい、夜の8時ぐらい、
お、はいはい、
で帰って仕事から帰ってきてたまにトレーニングしたりとか走りに行ったりもするので、
お、
はいはい、そこからご飯食べるともう10時ぐらいになるわけ、彼がご飯食べるの、私はもう待ってないから早く食べたりする時もあるけど、で終わってご飯をやっと食べて何あのテレビ見たりとかぼーっとしてたりとかしてお風呂入って、
はいはい、
でやったらもう本当に11時過ぎたりとか12時ぐらいとかになるので、
あ、結構遅いですね。
遅い、だからそこから洗濯とかするからもうさらに遅いから、そこが心配で、もう洗濯はいいから早く寝てほしいって言って、昨日はめっちゃ泣いて、これが困った、最近の困ったお話です。
なるほど。いや、二人、じゃあ、相談すれば、簡単なあれですよね。
そうそう、だからもう、
まあ、相談というか、まあ、時間が決めた方がいいですよ、まずは。
まあまあ、時間ね、だから今日はもう、うん。
今日は何時に帰るから、何時に何して、何時に何して、何時に寝るみたいな感じ
で。そうですね。今日も、だから今日は、彼が帰ってくる前に、私は先にお家に着くはずだから、
はいはい、
もう先にも洗濯機回して、もう彼が帰ってきた時に彼が干せるようにしておこうと思って。
いや、今日は雨が降ってますよ、洗濯ができないんじゃない。
あ、そうね、乾燥機回そうかな、じゃあ。
ああ、それあります？
あ、一応ありますね。
じゃあ、あれで、いいんじゃないですか。
いいかな。乾燥機を回すこともあんまり好きじゃないみたいな感じなわけ。なんか、
あ、なるほど。
このね、洋服、衣類が傷んでしまわないかとか、干した時に匂いが、あまり好きじゃないとかで、乾燥機自体を使わない、あんまり使わないでできるだけ干したいっていう。
まあいろいろ
だからね、
もうなんかまあまあまあまあ合わせたらいいんですよ相手に。
だからこうなんていうの、まだ一緒にちゃんと住んで1ヶ月ぐらいだから、だから知らないところで気を使ってる自分がいて。
ああ、そうですよね。
そうそうそう、
別に洗濯は、うん、そう、さっき言ったみたいな感じで、うん、まあ行ってから洗濯入れて、まあご飯とか作ったりできるじゃん。
うん、
洗濯は、なんか時間かかるんじゃないですか？ 40 分ぐらい。
そうそうそうそう、洗濯。
その時間で、まあ野菜切ったりとかいろいろして、うんうん、またまあ干すときは干してとか、した方がいいかもしれないですね。
うんうんうん、そうそうそう。
で、向こうも心配してるんじゃないですか？やっぱり心配してるんでしょ。じゃあ洗濯回さないと明日みたいな感じで。
うんうん、
でも何か自分がやらないとみたいな感じにはなってるはずですよ。
そうなの。
だから選択したいんですよ、遅くても。
遅くても、
うん。
もうね、これだから12時ぐらいから洗濯機を回して、
はいはい、
洗濯して、で、自分が翌日つけたいシャツとかね、
はいはい、
もう自分のアイロンをかけるわけ。アイロンも自分でするわけ。
まあまあ、
だからも
う、今まで。
だ、今まで独身生活の中の、
そうそうそうそう、
仕事の、あなた、この、家のことの、
はいはい、
やる流れでやってるんだと思うんだけど。
そうですね。
だからそこに私は、なんていうの、
まあ、私できてないからやってるのかなっていうパターンの。いや、そんなことないと思います。今まで一人暮らしだったから、
うん、
まあそういうふうにやって、もう、どの時間に何やってるかって、
うん、
向こうの時間合わすのはちょっと難しいかもしれないですけどね。
そうそうそう。こんなに遅い時間で、今まで私はもうちょっと早く、
はいはい、
夕方ぐらいにご飯を食べていたんだけど、
はいはい、
旦那様に合わせているとだんだん夕飯を食べる時間も遅くなっていて
10時寝る前にな
る。そうそうそう、もう遅くなってさ。
お、じゃあもうリエさんが時間はどの時間に何やってるかちょっとあれ確認しないといけないですね。
そうそうですね。
その時間に合わせて、自分がやりますっていう、
うん、
まあ自分から言うかとか、
うんうん、
まあそういうふうにした方がもう会えると思いますね、
うん、
時間とか、
ね。
で、どんどん寝る時間も、 まあ、私はもうあのこの時間よりはちょっと過ぎたら、うん、みたいな感じで、うん、まあ、相談してもいいんじゃないですか。
そうですね、もう、
まあ、遅くなると早くまた早く起きるんですよ。
さあ早く起きるけど、だから朝も
朝ごはん作らないといけないんじゃないですか。
朝もちょっと起きるのは弱いから、早起きなタイプではないけど、すぐ起きれないから、だからできるとか早く眠れたいんだけど。
うーん、まあまあ、
そうだから、
難しいでしょ。
今加トちゃんさんが、
はい、
あの言ってくれてるけど、そう、旦那様とのご飯の時間を合わせると、なんか自分の時計が狂うのとか、自分の時間のリズムがあったんだけど、
はいはい、
そこがどんどんだからずれていって、昨日はもうなんかちょっと疲れたなと思って、
はいはい、
こうかあの夕方帰る前にコンビニに寄って、
はい、
なんかつまみ食いして自分が夕飯を作る前にコンビニに行ってから、なんかつまみ食いしてからさ、
はいはい、
で お家に着いた後もなんかテレビとか見てぼーっとして、あ、でもご飯作ろうと思ってからなんか一応作って、で作って旦那様がもう9時ぐらいしか帰ってこなかったから、
夜の9時遅いんじゃないですか。
そう、仕事がね忙しかったんだけど、このその間もなんか待ってる間も、もう先にご飯は食べて、私はもう待ちきれないから食べて、はいはい、もうなんかずっとぼーっとしてなんかご飯をさ、こう作るのも毎日こうなんていうの、今までも作ってたけど、まあ、旦那様のために作るって言ったらなかなか慣れなくて、なんで1時間ぐらいやっぱりね、いろいろ作ってたら1時間ぐらい最低でもかかるから、
これが美味しいのか、これがどんなかなとか、いろいろ考えてからやるんですね。
そうそう、だから余計それもあってなんか時間が遅くなったりとかして、ちょうどまた私がまあ作り終えたぐらいにまあ帰っては来るんだけどさ、
はあ、はいはいはい、
だからそういうの、そういうね、こう夕飯を献立を毎日考えて作るとかっていうのもやってたけど、またさらに新たにもいろいろ考えないといけなくて。
そうですよ、二人になったら二人になったら相手の気持ちと自分の気持ち一緒だから、
そう、
じゃあ一緒の食べ物が合わせた方がいいんじゃないですか。
そうそうそうそう、
二人も何か好きな食べ物、
うんうん、
向こうも聞いて自分も好きだったらそれ作るみたいな感じにした方がいいですよ、うんうんうん、でリエさんが好きだってそれ作って、また向こうが、あ、これ苦手だなって言われたらもう悲しいですよ。
あ、まあ、悲しいよ。
だから最初から聞いた方がいいですよ。好きな食べ物いっぱい。
好きな食べ物、
ね。そうそうそう、聞いてから作るとか。
うん、
で、あとはあのご飯のタイミングですね。
うん、
まあ一緒に食べるのはいいんですけど、
うん、
まあこの日とかも決めて、うんうん、まあ最初に自分が食べてからもうあの、うん、置いてからもう食べてくださいねっていうパターンで、
うん、
また、まあ、次の日も早く仕事やらないといけないんじゃないですか。うんうんうんうん、まあそういう風にした方が。もう合わせた方がいいかもしれないですね。
そうですか。
いや、自分がアドバイスしてもどうにもならないから。自分はね、まだまだだからさ。
まだまだだからね。
自分も結婚したらどうになるか、うん、またいっぱい話広がると思いますけどもね。うん、まあ、そういう、そんな大変なところあるんですね、リエさんって、
うん、こんなんもうさ、早く寝てほしいって泣いたの初めてだったからさ、昨日
相手のために泣いたのは初めてですね。まあありますよ、
うん、
まあいろいろありますよ。いやまあすごいこと考えるようになりましたね。
そうですね、
まあ、一人暮らしよりは
そうそうそう、
考えるあれがもうあの、まあ、能力が増えたんじゃないですか。
あ、そうですね、
まあまあまあ、アジェンダイニングにも食べに行きましょうね、
た
まに。
そうですね。
すごい。で、今日はですね、
うん、
あの自分は最近あの勉強しようと思って、あのこの本持ってますよ。
何の本、何ていうの？
ハイサイ沖縄言葉ですね。
あ、はい、
こちらの本持ってますけれども、
うん、はい、
これはズンシェスさんからもらって、
うん、
いや、まあ見るんですけど、
うん、
全然わからなくて、なんか、伸ばすとか、あれとかはもうめちゃくちゃ大変ですよ。
うん、
でなんか縛りようとか、
うん、
なんかいろいろあるんですけど、後でまたあれしますけれども、
うん、
なんかリズムが、
うん、
今日覚えても明日忘れるし勉強してって言われても、まあ、5冊ぐらい本もらったんですけど、まあ、一言も覚えてないんですよ。これやっていけないと覚えないかなと思う、あの自分もいまして、また、まあ、自分もですね、来月から、まあ、コンビ組んでどうになるかとか、まああるんですよね。そうそうそう、今から まあ、新しい、まあ、今までやってないことはもうやるんですよね、
うんうんうん、
でそれがもう来月からまたあの、まあ、先輩の周りにいるから大丈夫だと思うんですけども、
はい、はい、
自分からも何か登録しないと、
そう、そうですね、
もうね、まあ、あのこういうことは頑張ってほしいと向こうからもう言ったことを自分が守ってやらないと、うん、まあ、だからあの、まあ、勉強しようと思ってずっと読むんですけど、全然、うん、もうね、勉強はもう、まあ、苦手ですけどねでそれよりあの、まあ、話しながら覚えるの方がいいかなと思って、
ね、
最近ちょっとずつ勉強し始めてるんですよ。
はい、はい、
まあ、そういう、
このなんか内縄口は読み方はもう純選手に教えてもらって、
はい、
だもう意味も説意味はね書いてあるから、本に書いてあるならそれで、う
ん、書いてますけどね、全部あのまたあの意味書いてるのは漢字なんですよわかります？
うん、
書いて意味書くのは漢字なんですよ。漢字も難しい。やばいな、もう日本に、もうね、もうネパール帰りたいな。もうずーっとネパール帰りたいですよ、私。もう本当に最近はもう本当にネパール帰りたくて。うん、で、コロナでも帰ろうかなと思う私もいますよ。
あ、この、あれ、まあ、電話はしてるんだよね。
あ、電話はしてますけども、まあ、もうネパール帰りたいな。
うん。
でずっとお父さんお母さんにも会いたい。
そうだよね。
ですよ、
うん、
で2年ぐらい帰ってないから、
うん、
それもありましてね、
うん、
もうお家帰らないと寂しいですよね。
寂しいよね。確かにそうですよね。
あ、
でもね、それでもうワクチンも、ね、イギリスアメリカも始まってるし。
そうですね。
で日本も一つなんか製薬会社が作り始めてるっていう話も出てるので、もしかしたらもうい
つまでできるのかなっていうパターンもありますよね。来年4月まではできるんじゃないかなっていうあれが出てましたよね、うん、ニュースが、
うんうんうん、
まあ皆様もですね、
うん、
どういうあのあれが悩んだこととかあるんですか今日はね。
それもねぜひ、
まあ、聞きましょうか。もう皆さんにもお願いします。
じゃあ、ラムちゃん、じゃあちょっと CM 入るので、
はい、
あのメールアドレスお願いいたします、
ね、はい、メールアドレスですね、はい、オリジンアットマーク FM那覇.jp ですね。すべて小文字で ORIGIN オリジンアットマーク FM那覇.jp ですね。皆さんのもね、たくさんメールください、それでは CM です、どうぞ。
今ね、ラムちゃんが言ってたこの困った話とかもね、
はいはい、
ね、こういうことで困ったよっていう話も、まあ、メールと送ってくれるといいですね。
そうですね、メールとかでお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では CM でーす。
これからの生活に求められるのは綺麗で安心できる空間。カルテックが開発した除菌脱臭機ターン&Kは独自の光触媒技術で空気中のウイルスや細菌をしっかり分解除去、カビや臭い成分まで除去し空気をきれいにします。大切な方へ安心できる環境を。除菌脱臭機ターン&Kのお求めはフリーダイヤル0120-390-233 0120-390-233 またはネクシーズホームページをご覧ください。
三日月マンハッタンの内縄口 NOW。 今日の内縄口はこちら、
イロマンチャ、イロマンチャ。
この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあまたよし君、
はい、
じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ、うん、じゃあまずは1曲目ね、はい、はい、3、2、1スタート。
イロマンチャの中を走り抜けてく、イロマンチャのポルシェ。
はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲3、2、1スタート。
人生イロマンチャ、男もイロマンチャ、ファファファ、女だってイロマンチャ、ファファファファ
ファ。オッケー、オッケーですよ。
お疲れ様です。
オッケー。
いい感じでしたね。
よかったよ。
じゃああなたも一緒に。イロマンチャ
のリンゴに口に寄せて。
例えばあなたの夢叶える。
はい、戻ってまいりました
よ。はい、色まんちゃ
ー。色まんちゃーの。
色まんちゃーのりえ。
色まんちゃーの意味わかる？
いや、わかんないですね、なんか。
色がたくさん、いろんな色が入って、ごちゃ混ぜになってるってこと、色まんちゃ
ー。ああ、色まんちゃー。うん、はあ、なるほど。
なんていろんな色がありすぎて、ぶつかってから、なんていうの？何色かわからないってくらい。
ああ、それは色まんじゃというんだ。
色まんじゃっていう。
なんで聞くのになってるんですかこれ。音楽になってる。
ああ、これはだから CM です。
ね、
今、
はい
はい、今出たのは三日月マンハッタンっていうね、あのコンビなんですけど、今東京にいるね、はいはい、オリジン、元オリジンのメンバーなんですけど。
はいはい。
こう、あの、大城駒さんがね、前に撮った、
あ
昔
CM
を、はいはいはい、今もまた流したいなということでセットしてくれてるので入れておりますよ。
はい、勉強になりましたね。
はい、はい、あのタキシーさんが心配して、はい、生活時間についてこれまでのお互いのことを聞いて相談してルールを決めては、確かにそうですね、お互いの生活あのリズムの話はしてなかったのでとりあえずなんか合わせていた感じがあるのでそこはちょっと話してみようかな。
いやいやいやいや、ルールってもうルールはしない方がいい。
あ、ルールじゃなくてなんていうの、うん、あの今までこんな風にあのこういう生活リズムでやってたよってなって、で、はい、お互いじゃあ何時何時に帰ってくるか、じゃあこんな風にしようしたらいいかなっていう、まあ、話し合いをねしたらいいんだよね。
そうですね、
このラムちゃんも言ってくれたように、
そうですね、もうリエさんも今まで一人で生活しててですね、
うんうん、
まあまあ自分が自由にできてたんじゃないですか。
でいや、あ、そういうわけじゃないんだけど、私あの何、親のためにご飯も作ってたりとかいろいろやったので、
はいはいはい、でしたらもう簡単さ、
簡単か、でもだからまあちょっとできるだけだから夕飯を食べる時間ももうちょっと早くしたいよなと思ったりもね。しますけどね。
なんかそれぐらい合わせたら OK ってことですね。
そうですね。
あとはぴったり合ってますよね。
ぴったり合ってます。
OKOKOK
合ってますね。
でしたら、ね、まあそれぐらい時間があれですけども、
うんうんうん、
まあ一応まあまあまあまあ今まあね結婚したばっかり
そうです、ね、
いいですよね。だからもうまあまあいろいろ合わないかもしれないんですけど、いや向こうもそういうことは遅いって考えてるかもしれないですよね。
そうですね、
うん、話して相談してくださいよ。はい、そういうことで、自分もあの困ったこといっぱいありまして、
はいはい、何でしょうか。
最初からの話ですけど、日本に来てから、
うんうんうん、
日本に来たらまずはあの、日本語分からなくて、
うん、
困ったことはあります、う
ん、はい、
それはあの前々も言ったことあると思うんですけども、うん、日本語で、
うん、
どんな時困っているというと、バイト先で、
うん、
バイト先に行ってもう日本語わかんないんじゃないですか、
私分からん、ね、
聞かれてもわかんないし自分は話せもないし、うん、でまずは、まあ、夜に行ってもおはようございますっていう現場のあれでそれで私1週間ぐらいは困ったことありますよ。
そう、確かにね、う
ん、私はこんばんはって言いたいんですよ、うん、仕事あの学校終わって、うん、あのバイトに行ってる時は、
うんうん、
私まあこんばんはって言った時向こうからおはようございますと書いてくるんですよね、
うんうん、
いやなんでって自分の方が合ってないの か朝からいるからおはようございますのかまあどっちと思って、まあ、その日はまあまあ忘れてるかもしれないと思って、で次の日か、まあまあまあ、最初はもうバイトもそんなにないんですよね、
うんうん、
もう、まあ、1日2日はもうあの休んで、また来てから、またあの、うん、こんばんはって、またおはようございますって書いてくるんですよ。うんうん、で、こっちは教えてくれないんですよね、
うん、
もう自分も聞けないんですよね、なんでおはようございますかって聞けないんですよね、うんうんうんうん、またおはようございますって言われちゃったなと思って、うん、3日目は、まあ、あの、もう何も言わなかったんですよ。こんばんは言わなくて、そのまま言ったら、うん、おはようございますって言ったら、まあ、じゃあ、おはようございますかなと思って、うん、おはようございますって言って、
うん、
で、次の日が、あの、学校に行って先生に聞いたんですね。
うん、
まあ、先生はもうなんとか、もうわかるんですよね、日本語こういうレベルだからって。って、あの、先生に聞いたら、いや、まあ、こういうところで、こういうことは違うんでしょって。なんで、あの、こんばんはと教えてるんですかって。
逆に質問した。先生に。
あのいやいや、まあ、こういうあの仕事始まると一日の始まるのは同じだから、
うん、
おはようございますって言うんですよって言われて、あ、そうなんだと思って、うんうん、そういうことをあの覚えちゃって、その後、
はいはい、
次の日からおはようございますおはようございますになったんですね、
うんうん、
でそれはあのあれしたんですけど、うんうん、まあまあ解決したんですけど、うん、その後あの2人日本人が喋ってる時、
うん、
なんか、まあ、あの仕事場で2人喋ってる時私に見て喋ると、なんか私の話かなと思いちゃうんですよね。分からないんですよね、自分が、
はい、
別の話してるかもしれないんですよ、
うんうんうんうん、
で聞いたら、うん、なんか私に見て話してるんだから、うん、絶対に私の話だろうと思って思い込んじゃうんですよ。
そう、ね、あ、そう思っちゃうね、
うん、だけど、うん、まあ、まあ、それもね、もうどんどん分かるようになって、うん、まあ普通の話でも、うん、あれでもね、大きい声では話さないんですよね、うん、日本人って、
うん、
もう近くになってからもうスムーズに話すんじゃないですか、
うん、
それは日本人の正しい話ですよね、
うんうんうん、
やっぱりあの、まあ、あの外国とかだと、まあ、まあ遠いからも話しかけるとかもあるんですよ、
うんうんうん、
話したら、おい何してるのとかあるんですよ田舎とかにはもっと遠いから話するんですよ
、はい、
でそれ逆に言えば、うん、ネパールとかだったらこの前も話したことあるんですけど、うん、山
あ
この、山があってあのこっち側の山とあっち側の山もう本当は声が聞こえる、
うん、
だけどあの、まあ、行くときは一旦相当あの下に降りて、うん、まだ上にあの上がらないといけないんですよ、サッカーが、
うん、
でそれあの行くのは2時間ぐらいかかる。
あ、
だけど声かけたら、うん、スムーズに10秒で声がかける
届く、
うん、届くところがあって、うんうん、でそれあのお父さんにあの、まあ、こういうことやってたよって昔ってあの言われたんですけど、うん、でそういうところもあるんですよ、
うん、
でそういうところもあるんですけど、まあ、日本の話ですね、逆の、うん、あの、まあ、改めてまたあの話に変わるんですけど、そういうところネパールでもあるんですけども、なんでそういうことに困ったことがあって、いや自分の話、まあまあどんどんまあ慣れたんですけど、
うんうん、
まあ、自分の話じゃないんだと思って、
うん、
まあ、こういう話あるんだと思ってどんどん慣れていたんですよね、
うんうん、
でその後あの、まあ、よなんかあるんですよ、喋るときは困ってることはやっぱりあの新しい人と喋りかけるときはどんな、うん、何言っていいのか、
あ、
すいませんと言っても、なんで喋ってるかも分かんないし、うんうん、どんなして喋ったらいいのか全然、それがもう時間かかったんですよね。もう新しい人と話は全然できなかったんですよね、
うんうん、
であとはあの自分が喋ってること正しいか、
あ、
まずは、うん、正しいかあの、まあ、正しいじゃないのか、
うん、
って分からないんですよ、
うん、
喋ってすぐ忘れてる、何言ったのかも分かってる
忘れてる、
うん、忘れてるパターンも結構ありまして、でもうみんなそういう風になってると思いますよ、
うん、
みんなそういうあれに困ってると思いますよ、
はいはい、
で自分は日本語できないからもう喋らなくていいさっていうパターン
そうなの、
結構ありますよ。
あ、そうか、
自分も黙って聞いたらいいさと、
うんうんうん、
もう分からないんですけどね、聞いても分からないんですけどねいや、どんな風になってるのか私、
はいはい、
どの世界に来たのか、
うん、
全然分かんないんですよ
どの世界に来たのか、
その世界から来てる私でしょ今だって何にも分かんないしですよ、もうあのお店に買い物に行ってももう商品の名前見ても分かんないし
そうだよ、分からんない
何買っていいのか分かんないし、
うん、
だってあの自動販売機にあの話の流れが合ってるんでしょうかね、
うんうんうん、
もうあの自動販売機に、
うん、
ジュース買おうと思って、うん、絶対に赤いの方が甘いと思ってあのイメージがあったんですよ、ネパールにいる時は、
はい、
でもう入れてジュース買ったら苦いあの三品茶が出てきて、もう飲んだらすぐ苦くて、あ、この機械は騙されるためこっちに置いてるんだって
騙される
うん、騙される機械と思ってたんですよ。
そうなんだ、
うん、日本のことそんなに勉強してなかったんですよね、自動販売機のこともあまり勉強してなかったんですよ、
うんうんうん、
でどこでも見えるし、
うん、
なんでこんなに騙される機械が置いてるんだろうと思って、
あ、
で、まあ、まあその、 あの三品茶が出た時で6ヶ月ぐらいはもうあの自動販売機でこうあの何も買わなかったんですねやっぱりこの機械は苦いものしか出てこないって思い込んじゃって、
うん、
その後あのね、まあお家からスーパーまで行ってもう写真見てちゃんとリンゴ、
うん、
ちゃんとみかんと、うんうん、あのもうあの決定して買うみたいな感じで友達たちと、
はいはいはい、
でそんなパターンで買ったんですよ、
うん、
カルピスなんて私2年ぐらい後の分かったんですよカルピス飲み物って
そうなの
やっぱり怖いんじゃないですか、
まあ、
違う国に行って、
うん、
飲み物がいっぱいあって、
うん、
でもう慣れてないのに、
うん、
じゃあこれ飲んでいいのかって、
うん、
ちょっとあれもできないしサンプルとかもないし、うん、飲み物の、うんうん、 で困りますよ、うん、でそういうパターンあったんじゃないですか、あのリエさんもあのアメリあのアステリア行った時、
ああまあそうだね、
飲み物に、でも日本には飲み物の種類がいっぱいあるんですけど、うん、で食べ物とかも慣れてない食べ物はちょっと食べてみてから食べたいなっていうパターンはないんですか。
あ、まあ、それはあるね。あの台湾に行った時、アジア系台湾とか中国とかなんか行くとさ、あの緑茶、
緑茶
あの緑のお茶よ、お茶、緑のお茶、お茶、お茶が甘いわけ、砂糖がたくさん入ってるのよね。
ですよ。
そう、それがもうなんかなんでってなる。だから
もう日本人ってなんでってなるわけ。そうそうそうそう、海外に行くって本当になったんですよ。でこっちに苦いもの出たからなんでってなった
なった。
そうそうそう、で大体のものが甘いですよ台湾。
そう、甘い、これ甘くする必要あるっていうのも甘いかったりとか
ですよね、うん、やっぱり。だからあの自分もなんかこれ苦いするなんかあるとか、
うん、
自分のこれ甘くすればいいじゃんみたいな感じで、うん、であったんですけど、コーヒーも全然最初は飲めなくて、ブラックコーヒー、
うんうん、
もうブラックコーヒー飲んで本当に吐いたことあるから。
マジで、
はい、
本当に
本当に吐いたことありました。これ何、これ本当に飲み物って吐いたことありますよ。で全部捨てたりとか、
ー
コーヒー買ってから、
うん、
で三品ちゃんも全部あのもう飲めなくて捨てたりとか、
うん、
今慣れますよね人って。ああ、だから食べ物に慣れますよ。今は三品茶も飲めるし、ブラックコーヒーも飲めるし、うん、もう何でもあの飲み物はどんな苦くても飲めるし、でネパールでもう私ゴーヤ食べれなかったんだけど、うん、日本に来てゴーヤどんな苦いでも食べれるし、
うんうんうん、
人って変わるんですよ。
そうだね、人って変わるね。
だから、
うん、
もうあのまあ自分もね食べれるようになったから、もう、まあ、リエさんも、まあ、多分あの海外に行くって苦いものが、まあ、あの少ないかもしれないですよ。
あ、そうだね、そうかも。
ではインドとかに行くとか、うん、ネパールとかにいるとかも、まあ、パキスタンとかに行くと、
うん、
甘いものが多いかもしれないですね。で手作り生ジュースとかも甘いなんですよ。砂糖入れてる。
へー、
はい、
そうなんだ。
そんな感じで作れてるあの生ジュースとかも結構あるので、
うん、
もう日本はね、でも日本は苦いっていう意味がありますよ。また外国人考える日本 の、 あの意味がありまして、
うん、
なんで苦いっていうか本物出てるっていうイメージがあるんですよみんな。でもあのなんか本物分かりますよね。もうあの、
うん
まあ、お茶だったらお茶の本物が出てる、
うん、
まあ、砂糖は入れてないから本物でしょこれっていうイメージがあるから、みんなお茶飲めるようにならないとっていう考え方があるんですよ。
へえ、面白い、う
ん、でみんな調整してみるんだけど、もう外国から来た方1年はお茶飲めないからな、まずはお茶も飲めないしコーヒーも飲めないから、ブラックコーヒー、やっぱりあの日本人の中でもブラックコーヒー飲めない人が結構いるんですけども、
うんうん、
で飲めないから、
うん、
でそういうところはもう、まあ、自分も最近ぐらいよく飲めるようになったんですよかね、
うんうんうんうん、
で前は合わすのは大変だったんですよ。
ああ、そうか。
うん。だから、何でも最初合わすのは大変なんですよ。
あ、そうか、
そうか。そうそうそう
そう。そこから来ます？
そうそうそうそう。あとで後で慣れたらすごい楽しいから。
本当よかった。
楽しいから。だって、
そうなのか。
まあ、人にも、いやまあまあ、人に困ってることもいっぱいあるんですけども、うんうん、日本人って、みんな外国人からしたらもう優しい。うん、
ああは。
日本人はめちゃくちゃ優しいんですけども、
うんうん、
で本当は 99% ぐらい優しいと自分は思いますよ。
あーは
ー、人に傷つくあの言葉が言わないんじゃないですか、
うん、言わないね、
うん、そういうことで習っていて、今自分からも言えないようになって、
あ、
また人も生活も変わったかもしれないし、
あ、
で、あのその中にもよ、うん、あの 99% の中に、うん、100% の中に 1% は悪い人もいるんですよね、
うんうん、
もうみんないいとは言えないんじゃないですか、
うんうん、
でもそういう人にも当たったことあるから、
うん、
あ、人ってみんな同じじゃないんだって、もう世界一緒だっていう、優しい人もいれば、
うん、
もう優しくない人もいるんですよねっていう、うん、
そうそうそう、
困らせる人もいるんですよねっていうパターンもありますね、
うんうんうん、
でもあの日本に来てから困ったことはまあそんなにないんですけども、
うんうん、
まあ、困ってることもあるんですよ、
うんうんうん、
でそういうことですよね。
あ、
で今はもうあの、まあ、あの 事務所に入って、うん、みんな先輩たちが優しくて、ね、生活しやすいんですけども、
そうですか、
うん、楽しいし、
そうですか、
お笑いって楽しいですよ、
うんうん、
でやってるんですけどもね、うんうん、まあ、そういうことは大変だったんですよね前は、うん、もう皆さんも海外行ったら、うん、本当に大変だと思いますよ、合わせるのは、
うん、
生活に合わせるのも大変だし、
うん、
でびっくりしたことも結構あるんですよね、うん、なんかまあまあ前々も話したことたくさんあるんですけども、うん、でなんかもうネパールだとやっぱり暗くなったらもう寝る時間っていうパターンがありますけども、うん、で街とかも開けてももう夜の10時がラストかな、
うん、
本当に暗くなるんで全部みんな店が閉めるんで、
うん、
で日本だと24時間空いてるんじゃないですか、うん、コンビニとか24時間じゃないですか、
うん、
すごいびっくりすることなんですよ。なんでどんなところでも24時間空いてるって、またあのどこでも自動販売機とかもね、
うん、
もう安全に置いてるってことは、うん、もう海外にいるときは考えられなかったんですね、
はいはい、
日本に来てからあやっぱりそれだけじゃなくて、うん、最近かあの、うん、たまにあの糸満とかに行ってるときは、うんうん、あの労働であの普通の道とかで隣に置いてる野菜とか、
うん、うんうんうん、
こっちに100円入れてください一つもらってくださいっていうパターンがあるんじゃないですか、
うんうんうん、
あれはすごいですよ
そうね、盗む人はいないのかと思うよね、
盗んでる人がいると思いますよ中には
それでもいいっていうことよね、置いてる。
それでもどうぞっていうことはどんだけ気持ちがあるか、日本人。
そうそうですね、
安くそんなところで置いてみんなの世話してるのに、
うんうん、
でそれでも盗む人がバカじゃないかっていうぐらいですよね
そうですね、
最初は分からなかったんですよ、
うん、
なんで置いてるんだろうと思って、
野菜ね、
見て野菜とか、
うんうん、
であの100円入れてくださいって 100円の一つとか書いてるんですよ
ね。
でも分からないときはあの携帯 の, あのトランスレットとかあるので、うん、あっちであのあれあのネパール語に変えるようにするんですけども、うんうん、すごいですよあれは、
うん、
で100円で1つもらっていい、じゃあ2つもらってもいいんじゃ、いい人がいないからとかまあみたいな感じ でもありじゃないですか本当は、
うんうんうん、
まあそういうふうには やらなかったんですけどね、
うんうんうん、
だけどいやこういうこれはすごいなと思ったんですよ、
はあ、
自動販売機まだ安全ですし、
うんうん、
であの普通コンビニとかは人がいるし、
うん、
24時間でも、うん、そういう人から24時間営業してるってことはすごいじゃないですか。
そうだね、すごいね。
畑で、もう野菜取ってから、24時間そのまま営業してるんですよ、
うん、
野菜とかで。で、あの野菜とかはフレッシュなんですよね。
うん、
もう朝取っておいて、また夜、まあ、売らなかったら持っていくんですよね。
うんうんうん、
で、売れない時もあるはずですよね。全部売るってこともないですよね、多分。
うんうん、そうだね、
多分もう、そういうところ。自分もあの、まあ、改めてっていうか、もうあの、うん、昔あの、ネパールで、
うん、
ずっと畑やったことあるんですよ、
うん、
お家で、
うんうんうん、
で畑で、うん、あの野菜とかあの育って、
はい、
まあ、売ったこともあるんですけど、うん、まあ、生活、私あの高校生の頃ですよね、うん、多分、まあ、野菜とか売って、まあ、そういうあれもあの生活してたんですよ、うん、そういう生活もありまして、うん、まああのまあ、野菜も葉っぱとか、
うん、
とかあのあれなんていうあのキャベジとか、
うん、
キャベジとかあれとかは、
はい、ま
あ、自分で植えて自分で結構やったことあるんですよ、
あ、そうなんだ、すごい、うん、
で川であのモーターあの機械で、
うん、
あの水取って、
うん、
水取ってからあの野菜に水があれしてなんていう、うん、あの水が入れて、
うんうんうん、
まあ、野菜に、
うん、
ずっと野菜やってたことあるんですよ。
へ
で野菜のも自然がありまして、
うん、
日本みたいな感じで売れるわけもないですよ。
うーん、
絶対に売るってはかんあの限らないので、
あ、そうなので
売らない時もあって、
うん、
もう売らない時悲しいですよね。
そうだね、売れない時は、うん、
売れない時はもうまた安くあの、うん、売るとかもありましたけれども、
うんうん、
結局そんなに頑張ってるから高く売りたいんですよねこっちとしてはわかりますで、もう買う側は、
うん、
もう安く買って高く売りたいんですよね、
うん、
それはなんか重なるんですよね、
うん
だからこれ、まあ、自分その時も考えたことあったんですけど、うん、もう一緒の値段に一応一緒に値段になった方がいいですよ ね、
あ、確かに
ね、農業する人も助かるし、
うん、
あのビジネスする人も助かるって、
うん、
ただそれはなかなか今まではなってないんですけども、
うんうんうん、
まあ、売れてる野菜は売れてる、売れてない野菜は売れてないとかもあるんですけど、うん、でも最近は、まあ、人も増えてるし、
うん、
そうやる人もどんどん減ってるはずですよね、うん、農業やってる人は、うん、みんないい仕事やりたいんじゃないですかね。
うーん、
そういうことになってたんですけど、昔結構やってましたよ。
へえ、お父さんと。野菜、どんな野菜を作ったりしてた？
だからキャベツとかオニオンとか、あのニンニクとか、あのカオリフラワーとか、
うんうんうんうん、
あとはあのあれなんていう葉っぱの野菜なんていうあれ、白菜とか、
白菜、
うん、白菜とか、
うんうんうん、
もう緑野菜とか多かったんですね、
うん、
もうそういうあれとか、あとはあのなんていう唐辛子とか、
唐辛子、へえ、
いろいろ野菜ができる、うん、あのあれがあるので、うん、土地があるんで、
うんうんうん
うん、まあ大体の、日本に見てる野菜とかは できるかな、かぼちゃとか、
うん、
まあそういうあれが多かったんですよね。
へ
え、結構やってましたよ私。
すごいね。でその時なかなか農業をさやってたよって話できる人いないと思うよ。すごい。
私はもう農業やってましたよ。私どんな辛い仕事でもやる人なんで、
う
ん、もう仕事には負けないですよ。
おお、すごい、う
ん、どんな仕事でもどんな辛くても頑張りたいっていう気持ちがあります
。うん、おお、すごい。
で日本に来てからも私畑やったんですよ。
うん、はそうなの。
そうそうそう、最初日本語わからない時は、
あ
もうわからないのに、じゃあ葉っぱ切れとたらできるでしょ。
うん、できるね。
バジルの葉っぱとか切ったことあるんですよ。うんうんうん、富城で、
うん、
すごく暑くてね、死にほど暑くてね、あの
そうな、ハウスの中だからね、
ハウスの中、外40度だったら中50度だよ。
確かにね。でも逆のパターンもあるよ。このオーストラリア行った時は、
はい、
やっぱあの英語をそんなに喋らなくてもいい仕事って言って、ピッキング、このあの果物、
はいはい、
果物を
こう、あ、はいはいはい、
ピックするあの仕事、
はいはい、
まああって、ここもだからこれはファームに泊まり込みだわけ。
あ、
1ヶ月とか、はいはい、2ヶ月とか泊まりながらもうピッキングの仕事をするっていうのもあった。
あ、なるほど。なんかインドのあれみたいですよ。インドもそういうあれがありますよ、
うん、あ、そうなの。
インドのあのなんていうあれ、みかん、みかんとか、
うん、
みかんのすごい山にあれがあって、じゃああんた1ヶ月ため行ってとか、
は
2ヶ月ためやってとか、うん、そういうパターンで1ヶ月やって戻るみたいな感じでもありますけど、すごく田舎、何もないよ。
そう、田舎よ。
めちゃくちゃ、うん、あれ、アストラリアもそんな感じ。
そんな、そうだよ。で私は そこまではしなくていいかなと思って行かなかったけど、お金を貯めるために、
はいはい、
1ヶ月とか2ヶ月そういうところ行って、
はいはい、
田舎だから余計お金使わないじゃない。
そうそうそう、そう、使わないですよね。
給料入ってくるけど、
はいはい、
使うところがないから、うん、だから余計貯まるわけよ。
いや、インドのあれ、うんうん、もう考えましたね。私も行ったことあるよ、
うん、
今度みかんとかの、まあ、時間ありますよね、
うんうん、
まあ、そういうことでいれば、私インドに行って、インドのこういう前話してたんだけど、
うんうん、
で今はみかんの話になってて、このインドに行った時、私高校卒業してから行ったのかな、
うんうんう
ん、でそういうあの最初もう何仕事になったか分かんないんですけど、そういうあのブロあのそういう人がいるんですよ、
はい、
町から田舎に送るとかみたいな感じで、もう連れていくとか人がいて、うん、ですごい自分が田舎好きなんで、
うん、
田舎の人も好き、田舎も好きね、うん、田舎の人がやっぱり優しいんですよ、どこでも本当に、
うんうん、
でもうまあ感じるんですけど、
うん、
まあ、日本といえばここから何十市でも何十市の人もっと優しいんですよね、ま
あ、
それは感じますよ、
うんうんうん、
で、まあ、行った時ね、すごい田舎で雪も降るし、
うん、
でそこで仕事は何やったかっていうか、あの、うん、みかんが、みかん、リンゴ、リンゴだったね、
リンゴ、
みかん、リンゴ赤くならないと取れないんじゃないですか。
そうそうそう、
で赤くなるまでやらないといけなくて、
うん、
2ヶ月のあれで行ったんです、契約で行ったんですよ、
うんうんうんうん、
すごい田舎よ。寒くて、まあ、友達いたから、楽しかったけど、
うん、
あっちで草取る仕事とか、
うん、
あとは、水流れるあれとか、あれ作る仕事とか、
うんうんうん、
で、お昼とかは、とか夜とかは、まあ、猿が入ってくるんですよ。リンゴ食べに猿が入ってくるから、猿に石で、
うん、
殴らないといけない仕事、
石投げてもう出ていきなさいって、
はい、出ていきなさいって言ったら、うん、もうたまにはもう一気に来るんですよ、バース。その時は銃、
銃。
あ、
銃で撃つわけ？
撃たないといけないんですよ。そんな時もあるんですが、バーンってしてから撃たないといけないんですよ。
あ、撃ったら逃げていくみたいな感じ？
めちゃくちゃ逃げていくんですよ。
はいはい、
で、銃は、昔々銃だったんですけど、最近はそういうみたいな感じで、パタカーっていうあれがあるんですよ。
うん、
なんか、あれとかやるんじゃないですか？なんか、バーンになる。なんていう
の？あ、ちょっとした何、何
あの、日本でもやるんです
よ。爆竹みたいな感じ？爆竹ってか、なんか、ちょっと、なんだろう。
あれ、なんかやるんじゃないですか、うん、まあ、上にいたらバーってする
あ、広がっていく、煙も広がっていく、
はい、そんな感じで持ってから、うん、さあついたらバーンになってから、うんうん、お手になったらもうすごく逃げていくんですよ、うん、それで煙も出るから、
うんうんうん、
逃げていくんです。その仕事やりましたね。
へ
で、田舎で2ヶ月はめちゃくちゃ大変だったよ、うん、もう山にもうすごい自分山のところに生まれたんですけど、
うんうん、
で育ったのは普通のところ、うんうんうん、沖縄みたいなところだったんですけど、うん、すごいお父さんお母さんには言わなかったよ、あの辛いのこと、うん、楽しかったよって言ったんですよ、うんうん、帰ってきたら、うん、めちゃくちゃ楽しかった、また行きたいんですけど、でも行けないですよねってでも行けないですよね、もういいですよ、うん、もうみたいな感じで話してて、
うん、
で行かなかったんですけど、もう、もうめちゃくちゃ大変だったんですよ、でもう、まあ、1ヶ月半ぐらいそれやって草上がりとかいろいろやって、
うん、
まあ、15日ぐらいはあれリンゴ取る仕事やって、
うんうん、
取るにも階段によってもちゃんと取らないといけないんですよね。それにも A グレット B グレットとかグレットがあって、そういう風に分けないといけないし、で分けてみたいな感じでやって、もう大変だったので、うん、もう帰りましたね
帰った、まあ、帰りたくもなるでしょ、
うん、うん、もうリンゴもいっぱい食べたから
もういいかな
って、もう2ケースぐらいもらって帰ったなと思って、うん、2ケースぐらいリンゴ無料で入れて、
うん、
でもうお家帰りましたよ、
うん、
で、まあ、リンゴ持ってきてるよとか、うんうん、もう仕事終わっちゃったからみたいな感じでまた来年始まるからとか、
うんうんうん、
始まるシーズンにちょうど帰ってましたね。
あ、帰ったなそっか、すごい、なんかいろんな経験するんだね、ラムちゃんね。
やってましたよ、
いろんな仕事して、すごいね。
うん、やりましたよ、
もう。ちょっと、あのメールが来てるので読みますね。
メール読みますよね。
はい。読める？ラムちゃん読めるかな？
こちらからですか？
はい。
こちらからはメールですね。メールは来ております。
はい。
で、どこに来てるかちょっとこちらから見れないので、うん、そちらからお願いします。
はい。レイさん、ラムちゃん、こんばんは。ナマステ。
ナマステ。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。寒いですね。
はい、寒いです ね。東京は雪降ってるんじゃないですか。
ね、明日の沖縄の日の出は7時11分。東京は6時46分。沖縄はやっぱり西にありますね。そうですね。して、近所にずっと朝晩、野焼きをしている農家があるんです。前から気がついてはいたんだけど、どこの家かようやく分かりました。市役所に電話したら、やっぱり野焼きは禁止なんだって。焼いてる瞬間に電話してくれたら指導しに行きますよと言われたんだけど、野焼きの時間は市役所の就業時間外。確かにね、コロナ禍だし、普段から市役所の人たちは忙しいし、野焼きぐらいで就業時間外に出てこれないのはよくわかるんだけど、東京で野焼きって予想してなかったから笑いました。国分寺って田舎ね。那覇でも野焼きとか見かけたりしますか？ではでは、2020年あと2回の放送、ちばってね。ダンニャバードー。
ダンニャバードー。
野焼きってわかる？こう、なんていうのかな、あの、自分のお家の敷地内で。
燃えてる木は野焼き？
野焼き。まあ、いろんな、
もう。野焼き。生ってことですか？
うん、あの、なんで、木とか、
はいはい、
あとはね、燃やしてるわけ、お家の敷地内で。
ああ、はい、はい。
でも煙がもうって、もういろんなところに分散する
から。はいはいはい。自分ネパールでもうやりますよ、それ。う
ん、だからこれは、基本的に、やってはいけないんだよね。
ですよね、日本では。
そうそう、やってはいけないから、それをなんていうの、東京でやってる人がいるんだっていうのでびっくり
して。
結構ね、沖縄でも、田舎の方で。
やってる人いますよ。
やってる人。でも本当もそれもダメなわけ。だから、言わないで秘密にしてみたいな感じなわけ。
ああ、そっか。何十してこのまで言ってたな。
うん。
あの、あ、まあまあまあまあ、そういうあれだけど、
そうそうそう、なんか、うん、まあたまにね、那覇では物焼きは見かけたりはしないな。
しないですね。私も何城市ぐらいかな、
うん、
したのは、どこから煙出てると思ったら、もう、うん、まあ人が、
そうそう、南城市とかそこら辺だとたまに見る。
たまにですね。
たまに見ますね。
そっか、まあ、それは東京でやってるってことですね、
うん、そうですね。
雪とかしてるんじゃないですか。
ね、雪とかしてくれてたら嬉しいけど、
雪とかすためよ、それやってるかもしれないんですよ。
そうですね、
うん、もう気をつけてくださいね。
さあ、もうそろそろ終わりなんですけれども、今日は、
はい、
もう お互いの困った話ね、困った話とラムちゃんのいろんな仕事の経験を聞かせてもらって、
そうですね、
面白かったですね。
あとたくさんあるのでまだまだですね。
そうですね、また話をね聞かせてもらいましょうかね。
そうですね、そういうことを書いてきましょうね、はい、悩んだこともいっぱいあるので、はい、皆さんからまあ、アドバイスもくれたらいいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、で年内はもう来週で、来週の金曜日で私たちの放送は終わりなので、
そうですね、
もう来週はちょっとクリスマスなんで、まあ何かクリスマスのお話ができたらいいかな。
楽しいクリスマス ね。クリスマスってネパールはもう女性からプレゼントもらうんですけど、来週も見ましょうね。はいはいはいはいはい、
はい、ではまたね、来週会いましょう。
はい、バイバーイ。